書と福音の時間です。街に明るい色のファッションが増えたようです。3月というだけで気持ちは少し明るくなります。気持ちが明るくなると目に映る風景も明るくなります。心のありようは私たちの人生の彩りを変えるもの。心の平安、愛、喜び、聖書はそれをあなたに提供してくれます。今日もこの聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。イギリスの生活評論家にカレン・キングストーンという人がいます。彼女はイギリス人のライフスタイルと寿命について研究している人です。ある時奇妙なことに気がついたそうです。不健康に太りすぎている人には一つ共通点があるって言うんですね。一体何なんでしょう。物を捨てられないタイプの人がとても多かったって言うんですね。いらないものをいっぱい抱え込んでいる人は太りすぎの傾向があるって言うんですね。心も体も溜め込んで手放さないというのは不健康なことだよと言ってるようでした。ところで人はどうして物を溜め込んでしまうんでしょう。どうしてあれもこれもと持ちたがるんでしょう。物に囲まれていないと不安だからではないでしょうか。何があっても何とかしてくださる神様との関係が切れているので、神がいなくても困らないように、目に見えるもので自分を安心させようとしているのではないでしょうか。しかし、神様は、本当になくてはならないものは多くはない、いや、一つだけだとおっしゃるのです。今日は、人間にとって一番必要な大事なメッセージ、福音をお伝えしたいと思うのです。聖書にこう書いてあります。キリストイエスは、罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は、誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。ここに、キリストがこの世界に来られた目的が3つ書いてあります。第一に、キリストは私たちが罪人だからこそ、神から使わされて来てくださったのだというんですね。先日私の親しい伝道者の方が韓国に行かれました。その時彼は韓国の刑務所に行ったんです。実はそこに日本人で覚醒剤の密輸犯罪に関わった人物が収容されていたからです。その刑務所には韓国人のクリスチャンが定期的に訪問し、キリストの福音を語っていたのですが、メッセージは全部韓国語です。日本人の彼にはチンプンカンプンなんですね。周りにいる人も韓国人ばかりです。刑務所の壁と言葉の壁の中で彼は身動きすることができないのです。おそらく日本人に会いたい、日本に帰りたいと切望していたことでしょう。しかし彼の方から外に出ることはできません。なぜなら犯罪者であるからです。彼ができることは一つ、ひたすら訪問者を待つことだけなのです。自分から外へ出ることができないからです。神様から離れた人間も同じです。神に反逆する罪人の方から神に近づくことはできません。たとえそれを望んだとしても、人は自分の罪のために神に近づくことができないのです。そこでキリストの方から罪人の方に近づいてくださったのです。キリストは罪人のためにこの世に来られて人となられた神なのです。キリストは何のために来られたのか、その第二の理由は救うために来たということですね。呪うためではありません。裁くためではありません。罪人を救うために来られたのです。神と人との間に立ち塞がっている罪という壁を除くために来てくださったのです。私の友人に一家を挙げて宇宙マニアという家族がいるんです。ご夫婦と一人っ子の女の子がいるんですが、先日彼の家に行って考えさせられる話を聞きました。実は今年に入って 週刊天体模型という雑誌が創刊されたって言うんですね。この雑誌には太陽系の模型が付録としてついてくるんです。1年52週買い続けると迷子をついてくる模型が全部集まって太陽系の全体が完成するって言うんですね。それは電動モーターと歯車で実際に惑星が太陽の周りを回転する実に精巧な模型なのです。彼はこの付録に飛びついたんですね。そして毎週夜遅くまでかかって模型を組み立てるようになりました。少しずつ形になっていくのを見るのは何とも楽しいことですね。しかし、この模型に興味津々なのは彼だけではないのです。彼の一人娘も目をランランと輝かせていたのです。それを見て危険を予知した彼は小学2年生の娘さんに言ったんです。いいかい？この模型はまだ完成していない。だから見てもいい。しかし触ってはいけない。わかりましたか？はい！と彼女は言いました。しかし人間というのは禁じられるとしたくなるんです。触っちゃいけないと言われると触りたくなるんです。お父さんが帰ってくるのはいつも夜です。お父さんが帰るまでは見てもいいとは言った。それで部屋に入っていったんです。真鍮製の歯車が重厚な魅力を放っています。まだモーターがついていませんから回転しないんですが、回転しない太陽系って面白くないんですよね。手で回したんです。しかしスムーズに回りません。それで無理に回したのです。そうこうしているうちに手元が滑って床に落としてしまいました。その時軸が折れたんですね。彼女は怖くなってこの模型をそのままにして自分の部屋に閉じこもってしまいました。さてお父さんが帰ってきます。いつもだったら玄関まで迎えに行くのに彼女は出てきません。食事の間も塞ぎ込んでいます。それまでお父さんとの間にあった楽しい会話が全くできなくなってしまったのです。この父と子の交わりを破壊したものは何ですか？父の言葉に背いた彼女の罪のせいです。罪とは一体何でしょう？神の御心に対する反逆です。そしてその反逆の結果、隠し事によって晴れ晴れとした交わりが失われてしまうことなんです。お父さんはすぐに気づきました。模型の残骸を見たら彼女が触ったのは明らかであったからです。しかし、すぐに怒らなかったんですね。彼は娘の方から自発的に謝りに来るのをじーっと待ったんです。そして待ってる間、黙々と修理したんです。やった本人がどうにもできないことを彼は代わりに取り組んで、そしてとうとう直してしまったんですね。それと同じように、キリストは罪人の指定化した罪とその究極の結果を解決するためにこの世に来てくださったのです。そしてご自分を十字架に釘付けられるままに任せ、人の罪の罰を身代わりとして引き受けてくださったんです。このようにして神は人の手を借りずに救いを完成してくださったんですね。第三にキリストは何のために来られたのでしょう。頑固な罪人の口から私こそ罪人の頭ですと悔い改めの告白を導くために来られたのです。もっと言えば愛によって頑固な罪人の心を溶かし、打ち砕き、その結果悔い改めに導くために来られたのです。その日の夜、ようやく娘さんが謝りに来たそうです。怯えながら、唇震わせながら、目と目を合わすこともなく、うつむきながら、お父さん、ごめんなさい。お父さんの宝物を壊してしまって。そういうふうに言いました。すると彼は言いました。これはお父さんの宝物とは違うんだよ。もともと完成したら君にプレゼントしてあげようと思って作ってたんだよ。お父さんの宝物は君なんだよ。その時娘さんは大声で泣き始めたそうです。 そして泣き止まなかったそうです。本当に悪いことをしたと、この時に初めて分かったからです。そして神様も同じです。神様はあなたを宝として愛してくださり、イエス・キリストを使わせてくださったんです。どうぞこのキリストを救い主として信じ、受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。